こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。あるヨギの成功の黄金律 AM は、ローガの指導者パラマハンサヨガナンダが、物質的な達成と精神的な充足を切り離さずに捉えた自己啓発精神思想書である、あるヨギの自助伝で広く知られる著者の教えをもとに、内面に眠る力をどのように引き出し日々の行動へ結びつけるかを扱う。中心となるのは意志、生命エネルギー、自己分析、習慣の討御、瞑想、そして失敗の受け止め方である。本書における成功は地位や収入だけを指す言葉ではない。自分の本質や務めを見直し、恐れや惰性に支配されず、より調和的に生きることまで含む概念として提示される。抽象的な精神論に終始せず、思考習慣集中の関係を点検させる点に本書の実用的な性格がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、成功を外的な成果だけでなく内的な調和として定義する本書の重要な前提は、成功を単なる競争上の勝利や財産の獲得に限定しないことにある。ヨガナンダは、物質的な繁栄そのものを否定するのではなく、それが不安、依存、他者との比較によって支えられているなら十分な幸福には結びつかないと考える。そこで問われるのは何を得たかだけではなく、自分の能力を適切に用い自らの役割に沿って生きているかという点である。この捉え方は精神性を現実逃避として扱うものではない。わしろ仕事、健康、人間関係、経済活動に向き合う際の判断軸を内側に確立する試みである。外的な目標が変化しても心の静けさ、目的意識、他者への配慮を失わないことが持続する成功の条件になる。達成の尺度を増やすことで短期的な結果に振り回されやすい自己評価を見直す視点を読者に与える。次に、意志の力を気分ではなく反復によって鍛える。ヨガナンダの方法論で中心的な位置を占めるのが強大な意志の力である。ただし、ここで言う意志は無理に自分を追い込む一時的な根性論ではない。人にはすでに使われていない才能と力があるという前提に立ち、それを行動の反復を通じて表面化させる力として扱われる。意志が弱いと感じる人にとって重要なのは、自分を固定的に評価することではなく、小さな実行を継続してできるという感覚を積み重ねることになる。意志は思考だけで完結せず、身体的な活力や注意の向け方とも結びつく。だからこそ本社は生命エネルギーと意志の関係にも目を向ける。疲労無気力、悲観に任せて判断するのではなく、心身の状態を整えながら選択することが求められる。目標に対する熱意と日々の規律を結びつける点が、この教えの実践的な核である。さらに、失敗を自己否定の根拠ではなく行動を修正する刺激剤に変える。本書は失敗を刺激剤として捉える。これは失敗を美化したり苦痛を軽く扱ったりする立場ではない。失敗した事実から目を背けず、その経験を自己分析の材料に変える態度を指す。計画がうまくいかなかった時、能力がないと即断すれば意思は萎縮し行動も止まりやすい。一方で、準備、習慣、注意の配分、目標設定のどこに問題があったのかを吟味すれば、失敗は次の選択を具体化する情報になる。ヨガナンダの関心は、失敗の回避よりも失敗後に精神的な惰性や悲観主義へ沈まないことにある。そのためには結果と自分の価値を完全に同一視しない姿勢が必要になる。失敗は人格への最終判決ではなく、現在の方法に関する反応である。本書のこの視点は、内面的な信頼を保ちつつ実際の行動を検証するという楽観論だけではない自己改善の枠組みを示している。そして、自己分析と習慣の統合によって無意識の反復を選択へ戻すヨガナンダは、人生を方向づける大きな要因として習慣を重視する。人は重要な決断を理性的に下しているつもりでも、実際には恐れ、先延ばし、怒り、散漫さといった反復的な反応に導かれやすい。本書でいう自己分析は、性格を裁くための内省ではなく、こうした自動的な傾向を見つけるための作業である。まず、自分の行動が望む目的に近づけているのか、あるいは遠ざけているのかを率直に確認する。次に、有害な習慣を意志の弱さという一語で片付けず、どの状況で生じ、何によって強化されるかを見極める。この過程がなければ、前向きな決意も一過性の感情で終わる。本書は、習慣を討御することを、自由を狭める禁欲ではなく、本来の力を使える状態を回復する営みとして位置づける。自分の反応を観察し、望ましい行為を繰り返し選ぶことが、意志を現実の生活に定着させる。最後に、瞑想を、意志の源と静かな判断力に触れるための実践とする。本書では、瞑想が、忙しい日常から一時的に逃れるための気分転換ではなく、内的な力の源へ近づく実践として扱われる。目標や不安に意識が占有されていると、人は衝動的な欲求や周囲の評価に反応しやすくなる。瞑想は注意を沈め、思考と感情の動きを距離を置いて見つめる時間を作る。 それによって何に力を注ぐべきか、何が単なる恐れや習慣的反応なのかを識別しやすくなる。ヨガナンダが言う豊かさは、所有の増加だけではなく、内面にある創造性、平安。行動力が枯渇しない感覚とも関係する。瞑想はその感覚を直接獲得する魔法ではなく、心を散漫にする要因を減らし、意志をより深い目的と結び直すための基盤である。したがって本書の瞑想論は、精神的な従属と現実的な行動を対立させず、両者をつなぐ訓練として理解できる。結論として、本書は目標達成の技法を探している人のうち、特に努力しているのに方向性が定まらない、失敗すると急速に意欲を失う、習慣や不安に行動を支配さ、マルと感じる読者に適している、またヨーガやヨガナンダの思想に関心はあるものの、難解な形而上学より日常への応用から入りたい人にも読みやすい位置づけにある。得られる実践的な利点は、意思を気合と混同せず、自己観察、習慣の修正、集中瞑想を相互に関係づけて考えられることだ。知的な面では、成功を外的成果と内面的平安の両方から再定義する視点が得られる。同種の自己啓発書には、目標設定や思考の肯定性だけを強調するものも多い。それに対して本書は、生命エネルギー、意志、精神的な静けさというヨーガ的な枠組みから、行動の持続性を考える点に特色がある。宗教的、霊性的な語彙に抵抗がない読者なら、成功を急ぐための処方箋ではなく、自分の生き方と行動の土台を点検する書として活用できる。ご支援いただける場合は、パラマハンサヨガナンダ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。